本国の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドピルラジオショー。お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問などを受け付けております。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、
こんばんは。
こんばんは。
今日はね、イカチーさんちょっとお休みで、
はい、
2人でね、話していただこうと思います。
はい。
今日はどんなお話でしょうか、レイラッチ。
はい、ですね、今日は前回の後半ですね、
うん、
医療利権とか日本 の、 医療についての実態の話
あった、ね、
さらっとパーッと後半の方お話ししたと思うので、
うん、
そのことに関してその中の、一つで、
うん、
がんの三大治療について。
がんのね、三大治療ね、3つあるんだ。
今日はお話ししようと思います。
はい、はい、
がんの三大治療がいかに殺人詐欺医療かっていうね、話を今日はしたいと思います。
はい、
はい、まずですね、
はい
はい、1990年なんですね、うん、アメリカの議会、
うん、
アメリカ議会技術評価局という機関があるんですけどね、
うん、
略して OTA と呼ぶんですが、
うん、
そちらがですね、がんの三大治療は、
うん、
効果がないのみならず、
うん、
有害かつ危険であると認める発表をいたしております。
結構前にしてるんだね、はい、もうすでにね、
1990年ですね。はい。で、抗がん剤の有効性を完全否定する実験報告を踏まえながら、抗がん剤は無力なだけでなくて強い発がん性があるために、新たな転移や再発を誘発させる増がん剤であるというふうに発表しました。
うちのおばあちゃん、はい、抗がん剤で1年前亡くなりました。
あら、まあ、増がん剤ですね。がんを増やす増がん剤であると発表いたしました。はい。代替療法の方がよっぽど末期がん患者を治癒させているというふうに認めたんですね。
うん、
はい。代替医療っていうのは、おそらく皆さんご存知かと思いますけども、サプリメントだったり、
ほうほう、
食事療法、
ほう、
あとは漢方も入りますかね。
はいはい、
あとは音波療法とかも入ってきますかね。あとは温熱療法とかね、そういった、西洋医学以外の療法、
うん、東洋医学とか、
そうですね、はい、総称して代替医療というふうに呼びます。はい。でですね、
はい、
この年1990年を皮切りに、アメリカとかヨーロッパ諸国では、年々ね、国を挙げて、
うん、
がん治療代替療法の方へ切り替えを開始していったんですね。
はい、
はい、でなんですけれども、日本では当時のマスコミも、
うん、
1ミリも1文字も伝えることはなかったですね。
うん、
はい、でなので30年経過した今でも、
うんうん、
未だに三大治療が日本では主流ですよね。
でしたね、はい、ってことですね。うちのおばあちゃんもね、
ね、
ね、
もう30年経過した今でもですよ、ね、もう化石のような国ですよね。
すごいよね、
うん、で欧米諸国では、
うん、
その1990年以降、
うん、
ね、きっかけとなった年以降、
うん、
毎年毎年ね、がんで死亡する患者さんたちの数がですね、数千人単位で減少を始めたんですよ。うん、
あら、効果出てんだ。
はい。で今でもまだ減り続けていると。
へ、
数千人単位で減り続けているんですね。
はい。
それに対して日本では年々上昇の一途をたどってますよね。
そうだね。
でもう今やね、2人のうち1人はがんにかかる時代になってますね。
うん、
もう、でもがんなんて今珍しくもなんともない、
確かに
ね、病気になってますよね。
いっぱいあるもんね、なんとかがん、なんかよくわかんない肺がんだ、ね、
はい、
乳がんだってね、いっぱいいろんながんの種類つけてね、
ね、
見つけ始めるからね。
うん、で私たち子供の時ってそのね、がんっていう病気ってそこまでね、 ポピュラーな病気じゃなかったと思いますね。
確かに
ね。なんかね、例えば芸能人で誰かががんになったっていうね報道があったりするとすごいびっくりしませんでした。え、がんなのみたいな。
確かに
ね、え、大変じゃないみたいな。だけど今はね、誰々ががんになったって聞いても特に驚きもしなくなりましたよね。
ね、確かに当たり前じゃないけどね、
うん、結構普通、
うんうん、早期発見でよかったねとかってそういう感じだもんね。
そうそうそうそう。でとにかく日本っていうのは、うん、世界最大級の医療利権大国なんですよ、
うんう
ん、で医療利権大国、製薬利権大国ですね、うんうん、で、まあ、抗がん剤っていうのはすごく高価なんですね、
うん、
で高価な抗がん剤をもうたくさん使用者がたくさんいればいるほど、うん、製薬会社は大儲けできるわけじゃないですか。
なるほど、ね、
はい。でその1990年にもう、うん、アメリカやヨーロッパ諸国では抗がん剤 の使用もやめてるんですね。 ですのでその在庫がたくさん余った分日本にみんな入ってくるじゃないですか、うん、で抗がん剤が、うん、で日本ってタミフルもそうですけど、
うん、
もう世界にとってのゴミ捨て場みたいな立場になってるんですね。
あら
だ世界で使わなくなった危険だとされて、うん、規制ができて、うん、使わなくなった薬がみんな日本に入ってきて、
うん、
でそれを日本の病院はバカバカ使うわけですね、うん、で世界のがん患者の 50-60% がね代替療法を使用してるんですね。
世界の？
そうそうそう。なので残りの 50-40% って多分全員日本人だと思うんですよ。
そうね、日本人がだってそういった治療してるっていないよね。
いない。
抗がん剤とかばっかり、
まずいない。
いないよね、
はい、
聞いたことないね、あんまね。がんだから私、うん、ね、西洋医学やめましたとか言って言う人いないよね。
まず聞いたことないですね。だ世界のがん患者のもう半数以上が代替療を治療してるってことはもうそれ以外は全員日本人って思ってます。私は
本当そうだね、
はい、うん、で、まあ、富裕層とかね、うん、まあ、いわゆるエリザベス女王とかね、
はいはいはい、
いるじゃないですか、うん、そういった、まあ、エリート層の人たちって西洋医学使わないって有名ですよね。
そうだね。
もう例えばエリザベス女王ってホメオパシー大好きって知ってました？
知らなかった。大好きなんだ。
大好きなんですって。
へ、
風邪ひいても絶対薬飲まないし、
うん、
なんかハリウッド俳優とかもね、
うんうん、知ってんだね。本当のことを知ってんだ ね
西洋医学を台頭させたロックフェラー家とかは、うん、あの人たちこそがもう西洋医学を使わない、ね、
うん、そうね、うん、西洋医学は お金が、ね、できるから使ってるだ、ね、あるだけなんだよね。
ね、そう、
儲かるからね。
病気になっても代替療で治してたっていうのは有名ですよね、
うん、
はい、で、はい、で手術を受けない方が良い理由、まずがんの三大治療、がん、手術と放射線と抗がん剤ですね、うんうん、まずは手術から、はい、手術を受けない方が良い理由2つあります、
はい
はい、まず1番、まず切開して体を開けば当然体内が酸化しますよね、
はい
はい、で体内を酸化させることっていうのはがんの一因になるじゃないですか、
はい
はい、で体内をアルカリ性に保つことこそががん予防につながるんですよ、
うん、
はい、でしょ、
うん、
で体を、ね、切開して、ね、メスで切開して、ね、開けば
酸化しちゃうんだ。
空気にさらされるでしょ。めっちゃ酸化するじゃないですか。
そうだね、
はい、で体内のアルカリ性、あ、体内のアルカリ性だね、うん、アルカリ性を、まあ、アルカリ性の単位 pH ですけども、
うん、
pH を、ね、7.35 から7.45 の間に保つことがね、うん、一番健康を保つことができる pH なんですよ。で、まあ、大体体内っていうのはその間の数値にこう自分で調節をしてくれるんですって、うん、よっぽどのことがない限りね、
うん、
でもそのがんができている人っていうのはだいたい pH5 ぐらいになってるらしいんですよね。
あらあらあら、
うん、で pH5 ぐらいだと本当にがんがどんどん増殖していく体内環境になっているんですって、
うん
うん、だからこれを、まあ、抗酸化作用のあるサプリメントとかねよく聞くでしょ、
うん、
そうそう。だからがんができたら体内をアルカリ性に傾けていかないといけない。
いけないんだ、
うん、そう。
何もかからず
なのにそう手術をすれば
切って酸化させちゃうんだ、
はい、
空気に触れさせて、
はい、
やばいね。
で良くない、
うん、
で2番、はい、でがん細胞を切り取るときに、
うん、
少なからずがん細胞飛び散るんですって。
あら綺麗に切れてないの、
うん、
レースって言ってシュッて
そう
飛び散っちゃうんだピャンって。
そうでメスで切除するときにそう周囲に撒き散らしてる恐れが高いんですって。
へえ、
うん、でがんってステージが進むと、
うん、
あの血管とかリンパに乗ってね、あの他の部位に転移するじゃないですか、うんうん、まあ、自然の転移もあるんですけれどもね、もちろんね、うん、でだけども、まあ、そのメスで切除した時に周囲に撒き散らして起こる転移っていうのも全然あるそうなんですよ、うん、
あら、
うん、だから手術したことが原因で転移してしまうことが全然あるらしいんです。
やだね、手術して転移しちゃってんだ、うん、その後の経過で、あ、転移しちゃってますねって言ったのが原因が手術だった、そう原因があるってことでしょう。
そう、でもそんなのね、あの、
分かんない、
まあ、分からない人は誰も、ね、うん、気づかないから、
まあ、私って責めちゃうね自分をね、う
ん、まあ、リスクがあるってお医者さんは分かってたとしても、まあ、お医者さんはそんなこと口が裂けても言わないし、
ほんほんほん、
うん、まあ、最後まで分からないままっていう、
そうだ、分かんないもん ね俺らね、
そうで、まあ、手術したところでね、うん、まあ、開けてみて、うん、あの数箇所に転移 しちゃってたら切除しきれないですしね、
うん、確かに、
ね、であと、まあ、あの臓器全体に広がってしまってたら、
うん、
まあ、臓器ごと全摘出しなければ、ね、いけない人もいるじゃないですか、
うん
うん、まあ、ましてやもう、あの、まあ、手術が原因で撒き散らすリスクが高いということで、手術、まあ、100はやって一理ないです、手術は。
手術はじゃやらずにアルカリ性を保てっていう感じですね。
そうですね、はい、はい、でその手術した場合、
うん、
その撒き散らすことと取りきれないことを、うん、まあ、考慮して術後に抗がん剤投与が行われるらしいんですね、うん、だから
んだ、
まあ、初めから分かってるんですね。だから手術をすれば撒き散らすリスクがあるっていうのはお医者さんは分かってる、ね、
分かってる、
うんうん、でそれも考慮し、まあ、取りきれなかったからっていうのも
理由で、ね、
まあ、患者さんに伝えて、
うん
うん、術後抗がん剤治療を進めますっていうふうに伝えるんです
、ね、はあ、それも儲かるんだよねきっと ね、また ね、 ね、
うんうん、はい、で2つお話しました、
はい
はい、で次、放射線治療が良くない理由です、うん、はい、で、そもそもですね、あの過剰に放射能を浴びることっていうのは、
うん、
がんに罹患する原因になるじゃないですか、
うん、そう ね
だって福島原発爆破の後ね、うん、ここ爆破爆発じゃなくて 爆破です、うん、はい、あとね、あの甲状腺がん患者続出しましたよ ね、
うん、
ね、で広島長崎原爆の後も白血病患者続出しましたよね、
うん
うん、そう、まあ、それと一緒 で、ね、で放射能を浴びることっていうのはがんに罹患する原因になるのに、
うん、
ね、どうして放射線治療でがんが治るんだと思いますって、
いや本当
言いたいですよね。
全く分からずに
それと逆のことやってるよねって思うでしょ。
よく考えればそうなんだよね、うん、でも放射線でなんかがんをね消してんのかなんかやってんのかなってこちらからしたら思ってたけどね、
う
ん、
はい、
確かに放射線によってがんになるっていうのもあるもんね。
そうなんです。
何をやってんだろうね、じゃあね。
そうなんですよ、ね、何やってんのって思いますよね。
謎だね。
そうで、そもそも放射線治療のメカニズムってあのご存知です？
あ、わかんないんです。
どうやってがんを叩いてるかっていう
ね、
でこれあの大学病院のホームページの、うん、あのがん治療のページとかにね、あの普通に記載されてる内容なんですけども、
うん、
まあ、例えば患部、例えば胃がんだったら、
うん、
まあ、胃にめがけて、
うん、
放射線を照射することにより、
うん、
がん細胞の DNA が傷ついて、
うん、
そこに照射を繰り返すことでやがて傷ついたがん細胞は死に至るっていうふうに書かれてるんですね。
ほー、
はい、
ピンポイントでいけるのかね、ピーってね、周りのいい細胞も殺しちゃったら、
うん、そう、そうなんですよ、
ね、かわいそうだよね。
そうなんですよ。で、あのね、まあ、その通りで書いてあることは、
うん、
で放射線浴びることで人体の細胞の DNA が傷つくんですよね。
そうよね、
あの、はい、
胃に到達する前にはこのまず腹の肉とか筋肉があるじゃんね、うん、そこも傷つくわけだよね。
そうなん
だよね、
はい、
ね、
いいこと言いました、
はい、はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます
そうでね、がん細胞に向けてあの照射した周囲の健康の細胞までね巻き添え食らってしまうじゃないですか、
ね、そうだよ ね
で巻き添え食らったあの細胞たちは DNA が損傷してしまうんですよ、
ね、ふざけんなって感じだよね、俺元気なのにって細胞ちゃんたち。
そうなんです。でそのことに関してホームページにはね、あの大学病院のホームページには、うん、健康な細胞の場合修復力が早いので短時間で修復が可能ですなどと書かれてるんですね。
本当かよ。
いや本当かよなんですよ。
本当かよですよね。
これって半分本当で半分嘘なんですよ。
ほう、
うん、 でちょっとここから小難しい話になるんですけどね、はいはい、で細胞の DNA っていうのは、うん、二重らせん構造になってるじゃないですか、うん、でこのうちの、ま、放射線が体を通過しますよね、うん、でその時に1本のみが損傷した場合は、
うん、
まあ、なんとか正常に治癒できるんですよ、
うん、
なんですけども、まあ、運悪く2本損傷してしまった場合は、
うん、
正常に治ってくれる確率っていうのは極めて稀だそうなんですね、
うん、
でどうなるかっていうと、
うん、
まあ、修復不可能となって、
うん、
まあ、そのまま老化して死んでしまう、
うん、細胞がね、
そう、
うん、
もしくは、まあ、損傷した場所の損傷すると塩基配列って DNA の塩基配列ってあるじゃないですか、
うん、
そこの部分の塩基配列がぽっかり抜けてしまう状態になるんですよ、
うんうんうん、
でなのでその配列の部分に変化が生じてしまって、
うん、
でそこから変異が起こる、
うん、
でそしてがん化する、
あら、
で、まあ、このどちらかの運命をたどるしかないんですよね。だから老化して死ぬかがん化するか、どちらか2択の二者択一になるんですよ。
どっちもダメじゃない、
はい、どっちもねえ、ね、たどりたくない
運命だと、ね、
思うんですけども、そう、
ええ、
でその健康な細胞で、ね、巻き添えを被ってね、うん、放射線を浴びせられて浴びせられてしまった健康な細胞の二重らせんのうちの一本のみの損傷で済むか、二本損傷してしまうかは、
うん、
それこそ賭けなんですね。その時々によって違うから
分かんないんだ、
うん、でだから、まあ、よって発がんしてしまうかどうかっていうのが 50% の確率 50-50 なんですよ、まあ、そんな危険を犯してまで放射線治療受けたいですかと言いたい、
そうですね、
はい、
半分死んで半分はがん化するんだ、発がんするんだということだね、意味ないね。
そうそうそう、
両方の選択がもうきつい選択だね。
そう、究極のね選択、
放射線するとってことでしょ。
そうです、
意味ないね、
うん、
意味ない二択を与えられるんだ、放射線しなくてもいいものによって。
で、まあ、放射線治療の副作用っていうのはまあ有名なのでね、まあ、ググれば一瞬で出てくるので、
うん、
まあでもパートを話しますけども、まあ、例えば脳腫瘍だったら頭に放射線当てるので、
絶対やだ、うん、
髪の毛抜けますよね、まあ、抜け毛があったりとか、まあ、疲労感とかだるさとか、
ね、
まあ、食欲減退とか皮膚、
うん、
皮膚病になって赤くなったりかゆみが出たり、
うん、
あとまあめまいや吐き気や胸焼けや、飲食時の痛み、下痢、腹痛、うん、口内炎や口の渇き、
うん、
などなどありますね。辛い副作用がありますね、放射線治療ね。
放射線で副作用がやばいんだ、うん、抗がん剤じゃなくて両方やばいのかね。
両方やばい、
両方やばいんだ、
うん、まあ、放射線治療ね、副作用もひどいばかりか、まあ、がんが別の部位からがんがね、発病してしまう可能性も 50-50 ですと。はい、極めて危険ですね、うん、はい、で次、
はい、
抗がん剤を打ってはいけない理由です、
うん、
はい、で、まあ、これとても有名なアンケートなんですけども、
うん、
まあ、医師271人に、
うん、
自分や家族ががんに罹患したら抗がん剤を使いますかという質問に、うん、まあ、271人中270人が抗がん剤は使いませんっていうふうに回答したっていうのは有名なアンケートですね、
うん、なんちゅうアンケートだな、すごい ね。
で、抗がん剤の原材料って考えたことあります、
うん、抗がん剤の原材料考えたこともないね、うん、
そう、何からできてるか、
何からできてるんだろう。
マスタードガスというですね、戦争で使用される化学兵器が原材料になっています。はい、でマスタードガスの、 の研究から開発された代表的な抗がん剤の名前がアルキル化剤って言うんですね、
うん、
聞き慣れないと思うんですけど、うん、アルキルがカタカナで、化が化学の化で薬剤、
うん、
アルキル化剤で、戦争で使用されていた化学兵器が抗がん剤の原材料になっています。はい、
全然なんか直そうとしてないよね、
はい、
ね、
はい、
うん、
逆だよね逆の効果を狙ってる
んでしょ。狙ってるしか考えられないよね。
でこのマスタードガス初めて使用されたのは、第一次世界大戦のドイツ軍が初めて作ったそうなんです。そうなんですね。でマスタードガスっていうのはヴィラン剤、ヴィランって皮膚がただれることです。ヴィラン剤、薬剤の剤です。はい、で皮膚がただれる劇薬物です。でからしの匂いがするのでマスタードガスと呼ばれます。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、日本で使用されている代表的な抗がん剤ね、いろいろあるんですけどね、まあ、全部読みますね。
はい
、はい、イフォスファミド、
はい、
シクロフォスファミド、ダカルバジン、テモゾロシド、ブスルファン、メルファラン、ラニムスチンすいません噛んじゃった、ニムスチン、プロガルバジンかな、
はい、
まあ、これらがですね、日本で使用されている代表的な抗がん剤、でこれらすべてアルキル化剤に分類されるんですよね。アルキル化剤に分類されるっていうことはマスタードガスは原材料にな
ってんだ。
すべて、はい。で、ヴィラン剤っていうのはね、あの兵器、兵器です。はい、でこれはまあ皮膚とか、まあ、吸い込めば気道とか、あと眼球など、まあ、浴びたり吸い込んだりすると、まあ、皮膚、気道、眼球などをただれさせて腐食させる効果があります、はい、恐ろしいですね。
恐ろしいね、はい、
で吸い込んだ場合は、まあ、気道や気管支の内壁が剥がれ落ち、で呼吸困難を起こし死亡したり、吸い込んだ数日後に、揮発性なのね、だ数日後に、排水臭や、結膜炎、皮膚の赤いただれ、水泡、壊死などを引き起こし死亡する場合があるそうです、はい、なので、まあ、抗がん剤の点滴を扱う看護師さんって手袋二重重ねしてるんですよね。
触れたくないってなってるんだ。
そう
これは戦争で使われた薬剤だっつって
そう、もう触っちゃったらえらいこっちゃね、皮膚に穴開いちゃうみたいなね。
あれ抗がん剤って液体、あれ点滴するの？
点滴するのは液体、
を入れるんだ体の中に。
そう
具合悪くなるわな。
で手袋2枚重ね、キャップかぶって、ゴーグルかけて、でガウン着用してるじゃないですか。完全防備で、
完全防備だね。
点滴を打たれてるわけじゃないですか。
ね、
なんであなたそんなにね、あの防備が硬いの？
体をよくにす、よくするものだったら別に ね触れてもいいじゃんねって感じだよね。
そうでそんなに完全防備して、ね、守っている、ね、何から守っているの？
本当だね。
その液体私体内に入ってるんですけどみたいなね。
本当だね。
そうなんですよ。で、まあ、アルキル化剤っていうのは強力な発がん性物質、まあ、さっきもお話ししましたけども、その1990年にね、アメリカ議会技術評議会が抗がん剤は増がん剤であると、
30年前にね、
そう30年前に注意発がん性があるため、まあ、転移や再発を誘発させる増がん剤であると宣言してます。はい、で強力な発がん性物質なんですよ。がんを治すはずの抗がん剤が強力な発がん性物質。
海外の人は結構みんな知ってんのかね、じゃあ30年前にもう抗がん剤ないわけじゃんね。結構、海外じゃ有名な話なのかね。日本人がやっぱ知らないだけなん、
海外の人はもう大体知ってるよね
ってことだよね。日本人やってるってことも知らないんだろうね、
多分 ね。
そこまで情報が別に興味ないっていうか、別に知るタイミングないもんね、まさかって感じでしょうね、海外の人も。
だ中国人なんて日本の医療はね、まあ、発達してるからって言ってありがたがって、ね、まあ、わざわざ、ね、日本に渡航してきて治療を受けに来たりするけど、なんでって思ってますね私は。
抗がん剤はやんないのかね、じゃあね違うことやってるのかな。
がん以外の病気で生きてるのかな。
そうっぽいよね、そうなるとね、
っぽいよね。
抗がん剤は良くないっていうのはちょっと調べれば分かりそうだもんね。
ね、そうですよね。そうちょっと調べれば出てくるんですよ。もう一瞬でググれば出てくるんですよ、ね、皆さん。そうそれなのにその一瞬のね、その手間を惜しんで皆さん調べようとしない、あまり
本当に、 うちだ、それはうちの家庭がそうですから。すみませんね。
そう、そして、はい、で強力な発がん性物質であります、うん、アルキル化剤、
うん、
はい、でですね、あの広島県に属する、
うん、
大久島という無人島あるんですけども、うん、でここでですね、旧日本軍が1929年から1945年の終戦までマスタードガスを大量生産していたとのことなんですね、
は
い、でこの毒ガスをね、第二次世界大戦でも使用されたそうなんですけども、でその毒ガス工場で働いていた従業員7000人弱の人々がですね、次々に肺がんに罹患したそうなんですよ。
あら、そりゃそうだ
ね、
うん、
でね、ここでちょっと一つ引用させていただきたい記事があるんですけども、はいはい、ね、皆さん船瀬俊介さんってご存知ですか？
知りません。
医療ジャーナリストの、ね、船瀬俊介さん、
はい、
という方いるんですよ。でこの方の動画から文字起こしを引用させていただきます、うん、
はい、
はいはい、では読み上げます、
はい、
史上最強といってもいい発がん物質です。抗がん剤のことです、
はいはい、
史上最強の発がん物質をがん患者に打つんだからもう正気の沙汰じゃないです、狂気の沙汰です。しかし彼らは分かって革新的にやっています、
うん、
ということは何か、
うん、
がんを悪性化させる、がんを治さない、
うん、
罠の中に引きずり込む、
うん、
そしてまたさらに病状を悪化させてさらに手術する、放射線当てる、もうその負のスパイラル、
うん、
死のスパイラルでね、
うん、
どんどん引っ張り込んでいって最後はもうどうしようもない状態まで持っていったらどうしますか。今度はモルヒネ、ホスピス、最後の最後まで命をしゃぶり尽くすっていう、それが現代医療です。それががん治療ですよ、
うん、
何ががん治療ですか、
うん、
がん治療という名前の大量虐殺が行われているんです。
本当そうだね。
そろそろお時間が来てしまったとのことなんですけども、
来ちゃいました。
ちょっとキリが悪いんですが、ちょっとじゃあ次の回はこの船瀬俊介さんの引用から
始めたい
と思います。
はい、わかりました。
はい、ではまた次回お会いいたします。ではでは、
ありがとうございました。
QAJF レッドピルラジオショー。そろそろお別れのお時間となります。 QAJF では Twitter、Gab、YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
私レイラでお送りいたしました。提供は Q Army Japan フリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。